いかがお過ごしですか？西村かなほです。ここからのお時間は、妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社、アイジェノミクスジャパン、セールススペシャリストで臨床検査技師のまいさんです。まいさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は三軒茶屋アートレディースクリニック理事長の坂口健一郎先生にお話を伺います。本日のテーマは、エラ検査、エマ検査を受ける患者さんはどんな人？です。
この番組は、不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。さあ、まいさん、今週よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい。私どもは三軒茶屋にあります、チャンゲン茶屋アートレディースクリニックにお邪魔しております。理事長の坂口健一郎先生にお話を伺います。坂口先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
理事長の坂口健一郎です。はい、
ぜひクリニックのご紹介、自己紹介をお願いします。
はい、私はですね、出身は福岡県北九州になります。1999年に防衛医科大学校を卒業した後、15年近くですね、腹腔鏡手術という、おへそから小さいお傷を入れて、それで、カメラを見ながら手術をするというものに従事してきたっていう経緯があるんですね。
はい、
でじゃあなんでそういった畑にいた人が生殖医療に携わってきたのかっていうことなんですけど、たまたまではあるんですが、学位取得のためにですね、聖マリアンナ医科大学の方で、研究と外来をしてたんですけども、はい、その時に目にした胚盤胞っていう卵にですね、はい、非常に魅了されたのがきっかけになったんですね。で、皆さん胚盤胞って、患者様の中ではご覧になられた方はいらっしゃるかもしれないんですけど、本当に1ミリの6分の1ぐらいの大きさなんで、かなり小さい卵なんですけども、万華鏡をですね、見た時のこの姿っていうかですね、あれに非常に似ていて、はい、僕万華鏡ってすごい好きだったんですね、子供の時からね。でそれが、そんな卵が赤ちゃんになるっていうのはすごい生命の偉大さっていうのにね、心を奪われて、それで生殖医療面白いなっていう風になったっていうのがきっかけですよね。あとは趣味なんですけど、はい、最近マラソンにハマってました。実は週5日走ってます。
もうほとんど毎日
お仕事ぐらい。
で、スタッフにですね、ダイエットがこう趣味だっていうぐらい、ダイエットがよくやってたんですけど、それはこう体重の上限がかなり激しいんで、そうやってたんですけど、たまたまですね、年末に友人がトライアスロンに出ると。ということで、自分もエントリーしようと思ったんですけど、それは間に合わなかったんですね。なんで、じゃあ何か今年成し遂げたいなということで、
はい、
フルは無理だからハーフマラソンにエントリーしたんです。
すごいですね。
で、自力で、ガリュータをトレーニングだったんで、成績としてはパッとしなかったんですけど、ハーフって言ってもね、20キロぐらいありますんで、それはすごい走れたっていうのが、走り切ったっていうのが、自分の中では何かこう自信につながってですね、だったらもうちょっと真面目にやってみたいなということで、ちょっとトレーナーつけてですね、で、最終的にはホノルルマラソンに出てみたいなという欲が出てきまして、じゃあっていう話だと、結局まめにやっぱやっていかないとなかなかフルっていけないですよね。で、アプリがあってですね、それをこうつけるんですけど、毎日短い時間で結構いいんで、それをずっとやってるってことをやってると、だんだんそう、もう習慣化してですね、もう全然苦にならないです。多分逆に楽しいぐらい、なんかこうクリアできるっていうのに喜ぶ感じです。
もうゲームみたいな感じで。
そう、だからもう非常に楽しくやってて、
はい、
だからもしその30分とか40分という時間難しいって話だったら、それでも短い時間でもいいんで、やるっていうことが重要かなっていうね。なのでそういったことを習慣化、もともとなかなかするのが自信なかった人なんですけど、 まあ、そのマラソンをやるってことをきっかけに、はい、まあ、ちょっと習慣化っていうところに目覚めてですね、あの、まあ、何でもできるんじゃないかと、
すごい、
いうふうに今思ってます。
はい、
自意識過剰なんですね。はい、すいません。で、クリニックの方なんですけど、クリニックは2019年8月5日に、まあ、三軒茶屋駅から徒歩2分のところに開業しました。で、まあ、患者様の不安を取り除いて安心して治療していただけるように、まあ、スタッフ一丸となって患者様のサポートに当たっております。で、まあ、当院の特徴としては、まあ、流れ作業的な診療を行うんじゃなくて、あの、患者様が今後どういった治療を行っていったらよいのかっていうのを迷った時にですね、一旦立ち止まって、まあ、一緒に考えていきましょうって言った時に、まあ、こういった治療をやりますよっていうことがある程度皆さん先生方説明されてると思うんですけど、やっぱり当事者っていうか専門家じゃないんでわからないじゃないですか。で、その時にきちっと一緒にですね、あの、まあ、要は未来がこう見えるようなですね、こういった治療がありますよとか、こういった検査がありますよ、今あなたはこういったところにあるんで、ちょっとここはクリアできないとダメですよみたいなところで、まあ、皆さんが希望を持ってですね、治療に当たっていただけるような、まあ、診療というのを心がけていますかね。はい。あとは、あの、2022年の治療成績なんですけど、まあ、有害肺板胞の移植ですけども、まあ、34歳未満は 57.5%、39歳は 52.3%、40歳は 46% ということで、まあ、あの、他のクリニックさんと比較しても遜色ない妊娠率かなと思っておりますので、はい、皆さんに安心して、三軒茶屋アドレディスクリニックにお越しいただきたいなと思っております。はい、ぜひよろしくお願いします。
ありがとうございます。先生、じゃあ今日は、あの、エラ検査、エマ検査を受ける患者さんはどんな人っていうようなテーマなんですけれども、はい、うん、率直にどんな方にエラ検査を進めていらっしゃいますか？
うん、そうですね。あの、一応ですね、移植を2回行っても、
はい、
結果が出ないっていう方ですね、に推奨してますね。
はい。
で、まあ、あとは、HCG がちょこっとだけ出る人。
ああ。
うん、なんかは窓のズレがあるんじゃないかなっていうふうにちょっと考えていて、
はい、
まあ、ご提案するっていうことはありますかね。
ありがとうございます。で、まあ、エラ検査について今教えていただいたんですけれども、はい、エマ検査の方ですね、フローラの方の検査に関しては、はい、単独で行っておりますか、はい、それとも、まあ、エラ検査とセットで行うとトリオ検査っていうふうな形になりますが、そういったトリオ検査として行っている方が多いですか？
今まではですね、
はい、あ
の、診療が自費だったんで、
あ
の、内膜炎の検査っていうのをやってたんですよね、はい、CD138 の選手としてね、はい、それで、まあ、ビブラマイシンやって結果が出なかったら次はシプロフロキサシンみたいな、
はい、
まあ、ありますよね、流れがね、
はい、
それで2回やっても結果が出なかった方に、うん、まあ、今まではこう3回4回ってやってたんですよ、
はい、
で3番目4番目のお薬出してたんですけど、じゃあそれだとやっぱり効率悪いということで、
はい、
まあ、ターゲットをやっぱり知りたいということで、うん、2回内膜の検査をして陽性だった人にエマっていうのを今までやってました、
は
い、
まあ、エマパイスですよね。ありがとうございます、うん、はい。
で、まあ、なんだけど結局、移植をしてもうまくいかないっていう人は、はい、ズレなのか内膜炎があるのか、
うん、
まあ、あるいはラクトバシスが少ないのか、
はい、
そこもわからないんで、まあ、それだったら一緒に検査できるトリオの方がいいんじゃないっていうことで、
はい、
まあ、今はトリオが多いかなと思うんですけどね、はい、
もうまとめて原因を調べちゃおうというような感じですかね。そうですね。はい。じゃあ、まあ、エラ検査とエマ検査は同時に行っていただくことが多いというようなことなんですけども、ね、はい、まあ、やっぱりそういったメリットっていうところは、まあ、一気に見られるっていうところとか、うんうん、まあ、周期がまあ無駄にならないとか、うん、そういったところになるんですかね。
う
ん、
そうですね。やっぱり、はい、あの、別々で検査やっちゃうと、その検査周期っていう形で時間取らないといけないし、結果すぐ出ればいいんですけど、
はい、
やっぱりエラーも2週間、エマも3週間ぐらいは
時間 ね、
いただくかと思いますので、はい、そうすると、やはりなるべく妊娠までの期間というのをね、短くするためには、うん、あの、一度の検査で結果が出る方がいいと思いますので、はい、はい、まあ、最近はトリオメインかなということですかね。
ありがとうございます。はい、
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整えるエラ、エマ、アリス、不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。 三軒茶屋アートレディースクリニック理事長の坂口健一郎先生にお話を伺っております。
先生、エラ検査、エマ・アリス検査についてなんですけれども、はい、患者様からどんなご質問をいただくことが多いですか？
そうですね、まあはい、まずはこう痛いですかっていうところですね。そこがやっぱり気になるんですね。あと時間どのぐらいかかるんですかっていうね、はい、そこが一番本人さんとしては心配でしょうし、
はい、
あとは一応そのここに原因がありそうだっていうことで検査をご提案してますけども、うん、じゃあそこに原因がなかったらどうするんですかみたいなね、やっぱそういった心配ほどのお問い合わせは多いかなと。
その後の話。
そうそうそうそう。
先生、そういったご質問にはどんなお答えを？
それは難しいんですよね。結局結果が返ってこないことには何も言えないんですよ、
はい、
推測でも言えないので、
ね、
まあ、なのでちょっと検査結果を待ちましょうっていう、
はい、
まあ、皆さんは皆さんそうやって検査結果が異常なかったらどうするんですかって聞かれるわけじゃないんだけどね、やっぱり心配のね、
はい、
心配症の方もいらっしゃいますんで、ちょっとそこは待ちましょうというふうに少しね、
その患者様ごとにこう別々 の、うん、方法があるっていうような、
そうですね、
ありがとうございます。
続いてなんですが、先生、患者さんのスケジュールや実際の検査の時間っていうのはどのぐらいかかるものなんでしょうか？
うん、そのスケジュールというのは周期入ってからのスケジュールってことなんですかね？
そうですね、はい、まあ、例えば生理が始まって、うんうんうん、具体的にどんな流れなのかなっていう、
そうですね、うちこれは自費でやってた時のホルモン補充周期のスケジュールであるんですけど、まあ、保険の方もほとんど一緒なので、はい、これに沿ってお話しさせてもらうと、
はい、
まあ、2日目から4日目の間にお越しいただくんですね、
はい、
それで内膜の厚さチェックするんですね、はい、ちゃんと内膜がきれいに剥がれてるかどうかというのを見させていただいて、はい、でそこからお薬が始まります、はい、エストロゲンのお薬ですね、
はい、
ジュリナだったりエステラノテープだったり貼っていくんですけど、はい、それで次に11日目、生理の11日目から16日目の間にお越しいただいて、はい、でそこでエストロゲンの値、プロゲステロンの値、あとは内膜の厚さですね、うん、そこを検査します。で、まあ、この検査と基準については移植を決定するときと同じ基準になるかなと思いますね、はい、まあ、当院では子宮の内膜は7ミリ以上で、エストロゲンが140以上、プロゲステロンは1未満ということでご案内しています。で、排卵法を移植する日程と同じスケジュールに行きますので、はい、プロゲステロンを翌日から始めたとしたら、まあ、例えばここ12日目にお越しいただいたとすると、13日目の朝からプロゲステロンを始めたとしたら、
はい、
その日が0日目になりますので、を出して18日目というところがエラの検査ということですね、
はい、
うん、ちょっとこの図と若干ずれはあるんですけれども、実際もこのは夜から始める、プロゲステロンを夜から始めるパターンなんですけど、はい、今はもう朝から始めるパターンでやっているので、うん、お越ししたいただいた翌日から薬を始めて5日後に検査をするというような流れですね、
はい、
で、ラインが12時、これも移植の時と同じ時間来ていただいて、で検査はですね、1時頃になります。
あ、はい、結構決まってらっしゃる。
あ、そうなんですね、
はい、
なんでも決まった時間でやってということですね。だから、まあ、移植の時間っていうのは12時間早くとか遅くとかできないので、
はい、
まあ、そこをフィックスして、あとはプロゲステロンを始める時間っていうのを、まあ、早くしたり遅くしたりして、
はい、
調整しているというような状況ですかね。で、まあ、検査自体は、まあ、5分ぐらいで終わるんじゃないかなと思いますけど、
かなりスピーディーに、
はい、
はい、検査を行うまでに何日ご来院いただくことになる、う
ん、検査入れて3回ですかね。
検査入れて3回、うん、ありがとうございます、はい、先生、検査を行う上で何か工夫していらっしゃることとかってあったりしますか？
そうですね、やっぱり痛みが一番本人さんとしては辛いので、はい、痛み止めの座薬っていうのを、来院する30分前に入れてもらっているという、
ね、事前に使っていただいてっていうような形ですかね、はいはい、
あとは極力マルチンとかその子宮を掴んで引っ張るとかっていうことをすると、
はい、
まあ、痛みが増強しちゃうので、
はい、
まあ、使わないようにはするんですけど、どうしてもこう子宮の形で、ね、屈曲が強い人なんかは普通に入っていかないので、
はい、
ヒペールを少しこう曲げてですね、
はい、
それで子宮の走行に沿ってこう入るようなというような工夫はしてますかね。
そして先生、検査前や検査の当日に患者さんが注意すること、気をつけておくべきことっていうのはありますでしょうか？
そうですね、特にないですかね。
もう
注意することは、はい、まあ、お薬を決まった時間に入れていただくっていうところさえ守っていただければ、うんうんうん、はい、大丈夫かなと思います、
ね、はい、あとは なんかシャワーを浴びてもいいですかとかいうご質問とか患者さんからあったりするんですけど。
あれですね、入れてる間にですね。
あ、そうです、うんうん、当日とか、はい、はいはい
はい、あ、それはあの当日はシャワーしてくださいって言ってます。子宮内の操作をしているので、
はい、
当日は子宮あのシャワーだけにしてくださいと言いますけども、はい、それ以外は別にお風呂上がった後にウトロゲスタンを入れていただいてますんで、
はい、
はい、
じゃあもう
入浴は大丈夫、
結構ご自由に過ごしてくださいというような感じ。
はいはい、
ありがとうございます。先生、あとはあの不妊治療の、まあ、保険化っていうのになって、まあ、大体先進医療にあのエラ検査、エマ検査が認定されて1年くらい経った感じになるんですけれども、何か変わったこととかってありますか？
そうですね、まあ、あの実際は保険適用で移植をした方、
はい、
まあ、2回っていうのはそんなにいらっしゃらないので、まあ、まだまだ今後だと思うんですけど、まあ、ただ先進医療でありながら、はい、東京都の方から補助金が、
はい、
助成金かが出るっていうことなので、やはりあのエラ・エマは他のね先進医療に比べて、
はい、
お値段的にはかなり高いと思うんで、
はい、
まあ、そういう意味ではそれが先進医療になって、でも検査もしなきゃって言った時に、
はい、
少しあの患者さんとしては検査を受けやすくなったんじゃないかなっていう気はしますね。
補助金って今、15万円ぐらい出てるんでしたっけ？
なんかそうですよね。
そうですよね、うん、そうすると、まあ、トリオ検査受けられるくらいかなっていう感じですかね。先生、今エラ検査を進めていらっしゃる方は、2回移植してうまくいかなかった方っていうふうにおっしゃっていたんですけれども、それ以外にもこういったケースだったらエラ検査やった方がいいんじゃないかなって思われる方とかっていらっしゃるんですか？
そうですね、あの特に保険適用になって、
はい、40
歳になると3回しか移植が、ね、保険ではできないですよね。まあ、なので、まあ、2回やって結果あのうまくいかなかったらエラーをやって、じゃあその次でっていうよりは、
はい、
もうそれだったら1回移植をしてみて結果が出ないんだったらもう、はい、トリオをやってもいいんじゃないかなっていう気はしてますね。
はい、確かにもう2回ダメでってなると、あと残り1回しか残ってないことになってしまいますね。はい、
まあ、なのでちょっとまた後でデータ出しますけど、
はい、
やはり少し40歳を過ぎると後ろ側にずれてるケースが多いんじゃないのかなっていう気はしてるんです
よね。確かにその全国的なデータを見ると、うんうん、若干やっぱり年齢が高いと後ろにずれてくるような傾向が、うんうん、はい、あるようですね。はい、
なので、まあ、2回とは言わず、
はい、
1回で結果が出なければっていうケースも、
うんうん、
やっぱり年齢によってはあってもいいんじゃないかなという気がしますね。はい、
ありがとうございます。先生、来週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、そしてあのオープニングでお話しくださったあのマラソン走ってらっしゃるっていう話、アイジェノミックスもマラソン部があるんですよね？
はい、実はあります。
よく走ったんですか最近？
赤羽のあのなんか川のところですね。大きな綺麗な。ただちょっと私はあの参加しておりませんで、
打ち上げだけ来たんです。やっぱり持久力もつくし、マラソンおすすめですか先生？
そうですね、まあ、だんだん季節的には、
うん、
寒くもなんか暑く
て、はい、走りやすい、
うん、走りやすいと思いますので、はい、あとはやっぱり皆さんには有酸素運動をやってほしいんで、まあ、マラソンとは言わずにですね、30分ぐらい心拍数が120から130ぐらいになるぐらい運動はやっていただけたらいいかなと思います。
はい、ありがとうございます。それでは坂口先生、来週も同じ時間にお会いいたしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。